中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、番組の打ち合わせ表が1枚のシートにすることができました。今まで数ページに打ち合わせ表を分かれておりました。それを1枚にするにこだわりまして改善しました。これができたのはですね、本日のゲストの本のおかげなんです。早く帰りたい仕事術、3時間の無駄がなくなる30のコツよりお知恵をいただきました。本日はですね、この本の話を中心に伺いたいと思っております。番組の最後にはこの本をリスナープレゼントさせていただきますので、どうぞ最後までお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。ゲストをご紹介させていただきます。1万人以上の女性を指導、全国各地で企業研修をされている株式会社ビジネスプラスサポート代表取締役藤井美穂代さんです。実は藤井先生とお目にかかるのは2回目なんです。1回目は私の主催するアクティブレーンセミナーの復習会、夢クラブ合同にご参加くださったんです。その時の発表のご様子が本当に本当に素敵で、藤井美穂代私帰って検索したんですね。そしたらたくさん本を出しておられるすごい方だったんです。以来ブログを読ませていただいたり、本を読ませていただいたり、藤井先生のファンになりました。ラブコールをして本日ご出演になった次第です。いつも SNS のやり取りでは藤井先生とお呼びしておりますので、実際にお呼びしてもいつもの呼び方でお呼びしたいと思います。藤井先生。
はい、藤井美穂代です。
藤井先生、前回に引き続き2回目のご出演本当にありがとうございます。
こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。
前回もね、はい、先生のプライベートに迫ることができて私すごくびっくりしました。
はい、
リスナーの今日からお聞きくださってる方はね、藤井先生7年前にご主人が家庭に入られて、
はい、主婦
になられた話は、はい、驚きました
ですね。
はい、詳しくは小学校子供さんがね、2年生になった頃に子供のことを考えてっていうことをね、はい、お伺いしました。
はい、
本当に今日先生のそういった部分を聞けて、さらにね、今活動されていること、はい、まあ、そういったことを、聞いていきたいなって思っております。
ぜひぜひ今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
早速ですが公式プロフィールをご紹介させていただきます。京都女子大学卒業後、ソニー関連の人材育成会社を経て平成10年独立、現在も数多くの企業で人材開発指導を行っていらっしゃいます。中学生の娘さんを持つワーキングマザーで、仕事とプライベートの充実を目指していらっしゃいます。趣味はデトックスと神社巡りです、ということでございます。
はい
先生、前回のねお話もデトックスと神社巡りのお話を盛り上がりまして、ありがとうございます。
はい、ちょっとそこをね、はい、熱く話しましたね。は
い、ぜひね、私もホットヨガ習い出しましたので、デトックスの大切さを分かっておりますので、先生の会えたナルトの、はい、砂風呂とか あと伊勢神宮とか、
はい、
そういったところの行ってパワーをいただきたいなと思った前回でしたが、
はい、
今日は先生のお仕事についてというか、
はい、
もう本が10冊出版ということで、
はい、
もう素晴らしいですね。
ありがとうございます。
私も初めて藤井美穂よと検索したときに、
はい、
ずらずらっとアマゾンに本が並んでいまして、驚きました、
はい、まあ恐れ入ります。
はい、それでね、大半の先生の本が事務改善の本を書かれていますが、
はい
はい、OL 時代は事務改善の鬼だったんでしょうか。 笑ってらっしゃいますが、
いやこれがですね、本当に人生って、
うん、
まあどこでどうなるかってね、いうのは本当ねわからないなと思うんですが、実は私は大学を卒業しましてね、
はい、
ソニーのショールームで、
はい、
まあ当時はソニーのショールームコンパニオン、
うん、
まあ今でいうところのソニーショールームアテンダントですね、
はい、
ソニー製品の PR だったり、あるいはイベントの MC 司会だったりというような、事務とは実は全くかけ離れたところで仕事をしてたんですね、
そうやって表舞台のその素敵な輝かしいところで
ショールームレディーやったんですよ。
いや皆さん、リスナーの皆さん、
はい、
そのコンパニオンと聞いただけで、この目の前にいらっしゃる素敵な女性がイメージできるでしょう。本当に今も素敵でね、女優さんで言うと吉田羊さんとか似てると言われませんか、まあ、エネオスのコマーシャルの
たまに。
でしょ。いや先生、正直。
すいません、すいません。
本当に、私もさっき1回目収録してるときに、
はい、
なんか似てるなぁ、誰やろなぁ、って思ってたら、
嬉しいです。ありがとうございます。
女優さんと、
はい、
あの、ラジオ収録してるような感じでしたよ。
まあ、テンションマックス上がりますね。ありがとうございます。
そのショールームの、はい、コンパニオンとか MC とか華やかな世界で、
はい、
やられた先生が、
はい、
ジムと全く全く関係ないのに、
そうなん
ですよ。なんで事務改善なんですか？
なんですよ。この後ですね、
ええ、
私そのショールームに6年いましてね、
ええ、
そしてソニーの人材開発、
はい、
まあ、人材育成の研修を専門にしている会社に次6年いて、
うん、
そして独立をしたんですね。
あ、そこで一旦ちょっと事務、
はい、
それ事務ではね、育成のまあセミナー。
育成なんですよ、はい。でもその時も実は仕事の効率的な進め方ぐらいの研修はやってましたけれども、
はい、
でも事務をやってたわけじゃないんですね。
はい、
で、34の時で独立をして、はい、で、しばらくは、やはり自分のショールーム時代の経験、
はい、
まあ、接客とか、
はい、
コミュニケーションとか、そういったところを中心に研修をしてたのですが、
はい、
やはりそういった分野の先生ってたくさんいらっしゃるんですね。なのでなかなか新参者の自分が、
はい、
その登壇をね、お仕事の依頼をいただいたり、
うん、
セミナーに登壇する機会っていうのはなかなか得られなかったんですね。
そうなんですか、はい、独立してそのかつての経験生かそうと思っても、
はい、
そこの分野にもすでにもう大御所たる方が、は
い、そうなんですよ、たくさんいらっしゃったので、
うん、
新しい講師の私をわざわざ起用しようっていうところはやっぱりなかなか少なかったんですね。でもあるセミナー会社さんに行った時に、
はいはい、
やはりそれもご紹介で行ったんですが、
うんうん、
やはり同じことを言われましてね、
うん、
もう先生の分野で登壇されているね、
はい、
あのベテランの先生はいっぱいいらっしゃいますと、
はい、
なのでちょっと今すぐにうちにあの登壇していただくわけにはいきませんねって言われたのですが、
はい、
その半年後ぐらいに、うんうん、そのセミナー担当の方から、うん、ポロって電話がかかってきましたね。
およよ、
来ましたね。
なんてで？
お、で、その方曰く、うん、
はい、
先生、事務改善のセミナーできますかってこうおっしゃったんですね。
あららららら、ら、
事務改善、事務改善
やってない、
どっちも、はい、馴染みない。え、それ何ですかって聞いたらば、ものづくりの現場の改善は、
はい、
日本のもうお家芸でね、
はい、
それを語れる先生方っていうのはいっぱいいると、
はい、
でも事務部門の効率化、
はい、
改善を語れる先生っていうのは実は今自分の知ってる限りではいないと、
はい、
でもそこの分野を研究をして、
はい、
事例集めて、
はい、
もしセミナーをね企画して、そして登壇していただけるのであれば、1年後の事務改善のセミナーに先生デビューさせてあのいただくことできますけれども、どうします？
なんか今話聞いて鳥肌立った。
もうね、本当にチャンスは人が運んでくれるんですね、
今でも明日じゃなくて1年後ってそれも言ってくださったんでしょ、はい、
そうなんですよ。明日だったら絶対無理ですよね。
無理でしょ。1週間、1ヶ月でも1年あったら準備しようかなって今、
そうなんですよ。 これはチャンスだと思いましてね、そこからまあいろんなこの本は、でも本もまだ事務改善の本ってそんななかったですから、なので現場の改善を応用したり、あるいはいろんなところの総務の方や事務の方に話を聞いて、何困ってるのだとか、いうことをヒアリングしながら自分なりのプログラムを立てて、そしてそれを初めてそのセミナー会社でやらせていただいたことが、この事務改善というテーマで自分の名前でやった最初のあれですね。
ああですね。先生、今もう事務改善といえば藤井美穂先生っていう感じの、もう先生の軸というか、もう、先生の王道じゃないですか。
でもそれは本当にその方の一言があったからこそ、自分一人ではそんな分野の仕事というかセミナーをやろうなどということは思いもよりませんからね。
なんか泣けてきた。
もう本当にありがたいことなんですよ。
でも結局それはその前にノックしててないかって言った時に何か印象残ってて、
でありがたいことです、
ね、で1年後やってみないかっていう、まあ、正直先生の中でやろうと思ったんですか、その電話
で。そうなんです。もう藁にもすがる思いでしたからね、やはり一点突破の自分の強みとか、あるいは自分らしさという、まだらしさではなかったのですが、そこが何もない状況でね、まあ泣いていただいてありがとうございます。
でもやっぱり、何も知らないところをやれって言われたら、すごい自分の責任と、なんか心臓ドキドキでしょ、初めてやったその自分の名前で。
もうね、名簿を見ますとね、いらっしゃった方の、もうすごい企業の取締役総務部長とかね、それからなんかもう事務一筋何十年みたいな人たちの名簿がずらっとね、たくさん人も集まって60人ぐらい来てくださったんですよ。それだけにもう足震える思いでしたよね。
今でも多分その光景っていうか、
もう本当原点ですね、自分の。
じゃあ今どんなセミナーやってもそれより怖いことはもうないですね。
ないですね。
おっしゃる通りです。よかったですね、最初に怖いことしてて。
本当恐ろしいね。
いやー、なんか今こう乗り越えたからこそのこの先生の。
いやー、もうでも本当にそれは、そしてそうしてね、それがきっかけで、いろんなセミナー会社さんでまた同じテーマでセミナーをしたり、あるいは企業内研修の依頼が来たりすると、やはり経験学習ですよね。いろんな経験値も詰めますし、何よりも皆さんの事例を耳にすることが、そういった研修やセミナー通じて増えますとね、またお困りごとが見えてくるんですよね。
あ、それで先生の本が一冊だけではなくて、
そうなんです、
もうタイムリーに皆さんのお悩みごとの解決する本がこうやって延々、毎年毎年なんですよ。
本当に現場に答えがあると。
なるほど、さあ、ね、ちょっとその意味が分かりました。どうして事務改善の本にこれが王道だって一冊のね、バイブルができるわけではなく、毎年ってことはもう悩みごとは尽きないので。
尽きないんです。そして6年前ですね、ある通信教育の会社さんから、先生、事務改善の本やあるいはセミナーはやってらっしゃいますが、改善、の中でも一番みんなが困っているのが、ミスなんですと、事務ミスをひとたびすると大きな事件、出来事につながったり、自信なさなくなったりね、あるいはやり直ししたりっていう、だからミスに特化した通信教育のテキストを2冊書いてもらえますか、上下巻でっておっしゃっていただいたことが、今度はその事務ミスという、ね、これの原型です。これまたチャンスは人が持ってきてくださったんです。
だってこれ帯段取りミスで500万円のロスですからね、
まさにもう一つのミスが500万円、そして一番大きかったのが1枚のファックスの送信ミスで、1億円の失注っていうね、工事がダメになったっていうのが、
1億円、
1
枚の、
そうです。
後でごめんなさいでは済まないような、
済まないんですよね、本当にね。そういう一つのミスがえらいことにつながっていることって結構あるんですね。だからそれをなくしたらば、生き生きね、それこそハッピーに仕事できるではないですか。なのでそこを突き詰めていこうと思ったきっかけは、これまた通信教育の会社の担当の方の一言でした。
誰も書いたことがないから書いて、
そうなんです、通信教育用のテキストをね、 200ページぐらい書きました。
はい、今もあるんですか。
はい、それありますね。はい、
あ、そうですか。
まだ現役ですかね、あの本はね、あのテキストは、ね、
あるんですかね。
あると思い
ますね。通信教育も受けれるんですかね。
通信教育も受けれるかな。受けれると思いますね。
そうですか。
ちょっと定かではないです。
またじゃあ私も、はい、あの
そうですね、
分かり次第番組紹介ページにアップしておきます。
ありがとうございます。
ということで、まあ、ここで一息入れて、はい、最新号出された本のお話にといきたいと思います。
はい、
はい、では先生、まずはこの手元にあります、はい、早く知り帰りたい仕事術出版1月おめでとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、あの、ね、水色の、ね、あの表紙で手書きで早く帰りたい仕事術って書いてあったね。本屋さんで見たらすっごくね、この手書きのところが目立つなって思う本なんですけれども、
はい、ありがとうございます。
先生、このタイトル通り、はい、皆さん早く帰りたいというのが皆さんの叫びでしょうかね。
そうですよね。やはり、もうあのワークライフバランスとか、はい、働き方改革っていうね、うん、もう今当たり前のように言われている言葉ですけれども、
はい、
やはり私たちのあのバブルの時代と違って、はい、今は限られた時間の中で残業せずに、はい、そして成果出していくことでやはり、まあ、生産性も上がりますしね、はい、仕事の、うん、何よりも、うん、早く帰ることで、はい、例えば家庭を大事にし、家庭のね、はい、家族との時間を大事にすることもできれば、
はい、
あるいは仕事とはまた違う場所にね、はい、アフターファイブ行ってそこで新たなリフレッシュの機会をね持つことができたり、
はい、
あるいは異質のもの違ったものに触れることで、はい、また新たな発想がねこう湧き上がってきたり、
お仕事の ね、アイデアとかね、
はい、
あの自分のね持っても見なかった、
そうですね、そういうね本当にギフトが早く帰ることでいっぱいあるんですよね。なのでもう仕事に本当に追われている、もううわ気づいたら9時や10時やということでは、もう帰ってご飯食べて寝るだけで精一杯ですから、
はい、
もうその繰り返しではやはりなかなか
疲れてきます。
そうですね、はい、だんだん冷えしてきますよね、
という要望で、はい、この本が書かれた、はい、ということなんですね。
はい、
帯がすごいですよ。その働き方いつまで続けますかと、
まあ、そうですね、
何ヶ月とかだったらね、
はい、
けど働くって長いねスパンですもんね。
長いですからね本当に、はい、でも本当にね、この本で書いてるように、
はい、
じゃあ何か一つこれをやったからといって、
はい、
バーンってね突然早く帰れるということではなくて、やはりちっちゃな工夫の積み重ねなんですよね。1日6分ずつでも無駄をなくすことで、
はい、うんうん、
これが30日だと1ヶ月だと180分、
はい、
3時間ですからね、
はい、
はい、
これですね。
そういった意味でね、はい、本当にちっちゃなことの積み重ねを楽しみながらやっていただきたいなという思いを込めて書いた本です。
なるほど、
はい、
あのリスナーの皆さんより一足早く私はですね書籍に出ておりましたので買い求めて、この30のコツっていうのを全部ね読ませて先生いただきまして、
はい、ありがとうございます。
冒頭でもあのお伝えしたように、
ええ、
この先生のコツで一枚のシートにこだわりなさいとか、はい、見やすく、ね、要は会議とかでもね、ただこう、はい、無駄にするんじゃなくて、ちゃんと大枠を書いてっていうことで、
はい、
今日もね、実は非常に先生、緊張した今日、ラジオ前のね、打ち合わせだったんですよ。
いえいえ。
あの、いかに先生のこの本のね、学びをね、まあ、形にしようかということで、
すごい、
いかがですかね。
感心しましたけど、打ち合わせ、もう、一枚に、チェックリストも伝えるべきことも見える化されてますし、そしてこの段取りもこの、 あの収録のですよね、見える化されてますし、すごいこう俯瞰して全体像を理解することもできれば、部分部分を細かく理解することもできれば、もうまさに鳥の目虫の目というこの業務を、まあ、仕事をですね把握するのに必要な目線を取り入れてくださっていて、素晴らしいなと思いながら、打ち合わせもなのでとてもスムーズにいきましたよね。
嬉しい、
ありがとうございます。
これはね、はい、ひとえにこの先生のこの本のおかげなんです。あの私そんなにあの事務のことのプロフェッショナルなので、はい、それでもありませんから、この先生のね本の30のことをずっと読み進めていって と、
まあ、
あのこういうことがあったらあの先生自体にここ来ていただいて、はい、より短い打ち合わせでより先生の魅力をどう出して聞けばいいんかっていうことにたどり着いて、もうこのちょうどね、何ページかにこう見える化にしろ、はい、1枚にって書いてあったん で、
そうです、
はい、とにかくそこだけはしないとと思いましたね。皆さんもねぜひねこの本1個ずつ進めていくと、1回にするわけでも30項目に分かれていますので、
はい、
こういうことなんだっていうのがね非常に分かりやすくなっているんですよね。
まあ早速取り入れていただいてありがとうございます。
嬉しかったです。それとも本当にあの付箋を使いましょうとか、はい、付箋の使い方だとか、
はい、
リスナーの皆様の7センチ角の付箋がねおすすめって書いてあってね、でたまたま私ね、はい、それ机に自分に入っててね、
そうなんですね、
使ってると思ってね嬉しかったんですよ。
ありがとうございます。か、
ね、皆さんもぜひ、ね、そういったちょっとしたこととかですね、はい、
そうですね、
あの特にお仕事ではなくてもいろんなね、はい、友達同士 の、 あのイベントとか、はい、食事会とか、
そうですね、
あとね私がすごくいいなと思ったのはね、
はい、
これほうれん草で揉め事なくいけるっていう、はい、ほうれん草っていうのは先生あの ほうれん草っていうのは
報告連絡相談のほうれん草ですね、
はい、その部分ですけど、
はい、
聞いてらっしゃる方でもね主婦の方とか、上司とかいない方はいらないかなって思う方がいたらね、ぜひなし家族でもこのほうれん草を徹底するとね
大事、
はい、揉め事がねなくなると思いました。
そうですね、いやおっしゃる通りですね。
私もこうやって収録するときは、はい、家族にあらかじめここ収録なんでってカレンダー書いておくと、あみんな自動的にご飯いらないんだなとか、そういうなんとなく分かるし、
ね、
はい、家族の行事も分かると、この頃は期末テストがあるので、はい、こっちもあんまり用事はんとこって思うの で、
そうです、ね、
この先生のお仕事の仕事術は私、はい、ある意味早く家事終わりたい家事術でも使える気がしました。
そこにも使っていただけるとは、これは新たなまた発見ですね、
なんかすごくね、はい、いいなと思いました。ぜひ、ね、皆さん先生の、ね、あの本はですね、
はい、
書籍は藤井美穂よと検索してみてください。アマゾンでねいろんな本が、先ほど出ました事務改善のね、
はい、
ミスゼロの本もありますに、
はい、
皆さんにねぴったりの本がね見つかると思うんです。
特に
お好きな本は、
はい、
仕事ができてなぜか愛される人の8つの習慣、これは本当にお仕事していない女子の方、はい、もうとてもいいと思います。ですからね皆さんにぴったりの本が見つかると思いますので検索をしてみてください。それでは音楽を挟んで引き続き藤井先生のお話を伺いたいと思います。
はい、
夢の種。
藤井先生、
はい、
この番組はですね、毎回ゲストにゲストの夢を伺っているんですけれども、藤井先生の夢も伺ってよろしいでしょうか。
もちろん語らせていただきたいです。
嬉しい、
はい、
それでは皆さん藤井先生の夢をお聞きしましょう。
はい、私の夢はミャンマーに学校を作ることなんです。ミャンマー、はい、あのアンサンスーチーさんがねこの間も来てらっしゃいましたけれども、はい、昨年10月にミャンマーの視察旅行に行ったんですね。で感動したんです、
はい、
それは、ま、日本語学校やあるいは大学生の方と交流を図ったんですね。あるいは総員あの寺院で日本語を教えてらっしゃるところ、はい、いくつかのところを回ったんですけれどもね、はい、本当に学ぶ目がもう生き生きしてるんですね。で学ぶことに対してこれだけもう意欲的で、そして好奇心に満ち溢れていて、はい、そしてもうワクワクした気持ちで学んでいるっていうことを、学ぶということは自分自身ももうもしかしたら忘れかけてしまっていたのかなっていうことに気づかされたんですね、
はい、
でただ学べる人たちっていうのは全員が学べるわけじゃないんですよね、はい、子どもたちの、はい、私が最終日に 市場にお土産を買いに行った時にね、そこに15歳の、まあ、娘と同い年の女の子が、もう日本語喋れるんですけれどもね、お土産探してるのっていうことで話しかけてくれた女の子が、まーちゃんっていうね、15歳の女性、もう妊娠8ヶ月ぐらいなんですね。で、それで、こういうお土産探してるの、こんなの、というと、彼女はその大きなお腹でね、走り回って、そして、いろんなお店に連れて行ってくれて、そしてお土産物をね、まあ、調達するサポートをしてくれたわけです。で、まーちゃんにも今日最終日だから、もうよかったらこれね、まーちゃん、チャットっていう向こうのね、ちょっと名前忘れましたね、通貨。3000円ぐらいは余っているので、うんうん、これよかったらもうまーちゃん、今日ね、案内してくれたお礼に、チップとしてね、受け取ってっていう話をしたらば、いや、まーちゃんお金はいらないのと。で、お客さんがそうして喜んでくれて、お店もいいお客さん紹介してくれてありがとうねって喜んでくださったら、まーちゃんはこのお店からお礼をもらうから、お客さんからはお金はいらないって、すごいプライドを持って仕事してる。で、まーちゃん学校行ってないのって聞くと、行ってないのって、やっぱり生活をしないとダメだから、自分がお金を稼がないといけない、じゃあこんなまーちゃんみたいな、本当に素晴らしい志を持ってね、プライドを持って、まあ、生きている人たちが学ぶ場がですよね、そこに身を置くことで、学ぶ機会を得ることで、また人生がより輝いていくんかなというふうにすごく思ったんですよね。なので、そんな今はまだ寄付を始めようとしている初めの第一歩ですけれども、いずれはそこに、ミャンマーに学校を作ることがね、私の夢ですし、これは絶対に実現したいことですね。はい、
そうでしたか。
そうなんです。
素敵な夢を聞かせていただきました。
はい、もうミャンマーに、そうなんですよ、はい、学校作りたい。
まあ、
はい、
ありがとうございました、それでは皆さん、そろそろお時間となってきましたので、音楽を挟んでリスナープレゼントコーナーへと参りたいと思います。リスナーの皆さん、お待ちかねプレゼントコーナーです。本日のゲスト、藤井美穂代先生が今年1月に出版されました早く帰りたい仕事術の本をですね、藤井先生の方から1名様にプレゼントしてくださいました。先ほどのお話の中でもあったように、30巻の無駄がですね、なくなる30のコツなど丁寧に書いてあります。とっても分かりやすい本でございます。お申し込みフォームは番組の紹介ページにアップしておきますので、そちらから申し込んでください。番組の紹介ページは夢の種放送局のホームページの中の中旬のアップデートを探してください。または中旬のアップデート検索としてください。中旬はカタカナでお願いいたします。中旬のアップデート検索です。藤井先生、2回にわたりましてご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
番組はいかがだったでしょうか。
いや、自分のことをこんなに話せる機会をいただけるって嬉しかったですね。
そうですか。
改めて自分のことがまたさらによく分かった気がしました。
なんかそう言っていただくと、藤井先生もアップデートできたってこと。
アップデート本当に、ありがとうございます。
先生嬉しいです。私、このリスナーさんもアップデート、中旬もアップデート、そしてゲストもアップデートしてくださるってことがあったら、最高に私、嬉しい。
ありがとうございます。本当にいい機会をいただきました。
そうだよ、はい。私こそ先生にね、素敵に本をいただいたりとか、その、早起きのコツだったりとか、いろんなことを聞かせていただいて、本当に楽しい時間でした。
ありがとうございます、
は
い、
特に先生のね、ミャンマーの学校を建てたいっていう夢も初めてお伺いしましたし、はい、本当に素晴らしい志を持った先生なんだなって思いました。そして何よりプライベートのこともお伺いできたこと、はい、だから先生がジム改善の本を一生懸命書かれた秘話もね、本当に感動しましたし、
はい、
それは先生がジム改善をすることによって 皆さんのそれぞれの人生、はい、プライベートが幸せになるために書かれた本なんだなっていう思いを伺うことができて、ね、本当にありがとうございました。
こちらこそ。
本日のゲストは株式会社ビジネスプラスサポート代表取締役藤井美穂さんでした。パーソナリティは中純子と中井純子でした。皆さん最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。先生もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんさようなら。
さようなら。